今月のグローバルトークのコーナーにはミャンマーご出身のスーザ・ミョータンさんにお越しいただきました。スーザさん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
スーザさんが日本にいらしたのはなんと1984年ということですので、もう40年を超えてお住まいということですね。
はい、そうです。
はい、でスーザさん、今名刺を頂戴しましたけれど、旅行会社のワールドトラベル仙台の営業部長を務めで、なおかつ宮城ミャンマー友好協会の理事もお務めということなんですけれども、まさに日本とミャンマーとの架け橋的な役割を担ってらした人生ということですよね。
はい、
はい、でまあ、この番組は防災啓発を目的とした番組ですので、主にその防災面についてお話をお伺いしたいんですが、3.11もこの仙台で体験なさっていらっしゃるんですよね。
はい、そうです。
でそれをもとに今実際にそのミャンマーから、語学留学も含めて、技能実習生ですとかいろんな形でたくさんの方々おいでになりますけど、
はい、
皆さんにやっぱり防災について教えるチャンスも割と伺ってるんですけど。
はい、
はい、
そうですね、皆さんにやっぱり防災についての訓練の仕方とか、はい、それから心構えとか準備をするものとか、そういうことを指導しています。
そうですか。
はい、
その中で一番大事に伝えてらっしゃることってどういうことですか。
いや、私の経験から言いますと、
はい、
やっぱり人々の日常生活から近くにいる日本の方々と仲良くして、で常にその日本の方々にも自分が役に立つことをやっぱりして関わってた方がとても大切だと思います。
はあ、
それはなぜかというと、3.11の時にちょうど私は常盤台にある慰霊碑の前で遺族の方々、それからワールドの会社の社長、それから県の職員の方々と慰霊祭をしていた最中に3.11大きな地震が起こりました。
はい、
ですからその地震が起きた時に、じゃあ慰霊碑とか倒れてしまわないように私たちは気をつけながら、
はい、
ですぐそこからお客さんたちを家に送って、それで私も自分のマンションに戻りました。
はい、
そしたらマンションの方々が避難所に行くかどうかと迷っている時に、
はい、
私は自分の部屋にいて、やっぱり全部散らかしていましたけれども、倒れてたんですけど、自分は大事なものとかを持ってながら、これだけ荷物が重くなってしまったから結局はどこも行かないで、上の階に住んでいるご夫妻が、いやスーザー、私たちと一緒に過ごしましょうということで、私は上の階の方々と一緒に1週間一緒に生活しました。
ああ、そうですか。何ですか、幸いにして24時間後には電気が通ったと伺ってるので。
そうです。
はい、
私のマンションは、町の中ですから、やっぱりその災害があって、その日は電気来なかったんですけど、24時間後にエレベーターが動いて、やっぱりオール電化ですから、そのお風呂とか電気とかがついてきたので、私たちはあまり困ることはなかったんですね。
ははえー、でしかもやっぱりその上の階のご夫婦とも、それまでの間にいろいろ関係性を作っていらしたから、
はい、
災害の時にも助け合えたということですよ
ね。そうです、そうです。ですから普段でも私たちは家族のようにお正月を一緒に過ごすし、はいはい、ちょうど私たちも親がミャンマーだし、彼らも子供さんいないし、そうするとちょうど親のいない人と子供のいない人たちで仲良くして、ずっとお正月を一緒に過ごして普段でも仲良くしていましたので、この震災の時にどうぞ私たちと一緒に暮らしてくださいと言われたきっかけになりました。
じゃあその絆がさらに深まった。
そうですね、絆がさらに深まって、そうです、そうです。普段からこうやって親しくして自分を知ることで、相手を知ること、お互いを 分かり合うことということは、やっぱり何かあるときに、やっぱりその人間を知っているから信頼もあるし、それが頼りもしてくれるんですね。だから頼られるという喜びというのは、頼る喜びよりも大きいから、そういうことを私はこちらに日本に住んでいる、あのミャンマーの若者たちにお伝えしたいと思います。
は
やっていただく喜びよりも、
うん、
やってあげられる喜びを味わってほしいというふうに私はいつも指導しています。
そうですか。あの、私たちメディアもそうなんですけど、その外国人の方々に対して、まあ、言葉の問題から災害弱者っていう言い方をしがちなんですけれども、決して弱者ではないんですよね。
そうないんですね。それにこと、はい、あの決して弱者でもないし、それから、はい、あの言葉と今おっしゃっているんですけど、やっぱり今のミャンマーの子たちは言葉はやっぱり若さで早いんですよ。でも勉強するのにも早いんですよ。で、伴ってないのがやっぱり経験ですね、うん、とか、あとは精神的な面で の、 あのそういうことを成長させることとか、うん、そういうことの方は大事だと思います。言葉そのものはやっぱりみんな勉強したらできるけど、
うん、
でそれ以外のものがまだ煮詰まってないことが多いので、うん、やっぱり日本の生活、日本の習慣、日本人の好み、やっぱりそういうことは時間を経たないと身につかないと私は思います。
なるほどね。はい、あのこの宮城とミャンマーの友好協会、2013年に立ち上がったというふうに伺っているので、はいはい、でもこういう協会があるだけでもミャンマーからいらっしゃる若い人たちにとっては心強いですよね。
そうです、そうです、
ね、
何かあるときに必ず相談するし、
はい、
で私もできる限りちゃんと力になっているし、
はい、
それで、ね、会のイベント楽しみ、うん、そのまあクリスマス会とか会の総会とかもあの関わっている、そういうミャンマーの人々にも子どもたちをちゃんと呼んで、でそういうふうな日本人との交流をさせて、
はい、
それから自分たちもやっぱり少しでもお手本というか、やっぱり未来自分たちはこういうふうにやっていかなくちゃという意識をさせるためにも、
うん、
やっぱりこれも日本を好きであって、ミャンマーのため、日本のためになるように、あのこの子たちにもそうやって育ててあげたいなという気持ちがすごくあります。
素晴らしいですね。あの今日本当に限られた時間でお伺いすることも限られてしまったんですが、あのスーザさんはミャンマーに学校を作られるという社会貢献活動を含めて、本当にあのミャンマーと日本の架け橋として、これまでの人生を何でしょう、ね、過ごしてこられましたので、まあ、これからますますでもそのご経験を生かして、ミャンマーからいらっしゃる方々のために、あるいは日本の私たちのためにも、また力を尽くしていただけたらなと思います。
あのやりがいのある仕事に巡り会えて、日本とミャンマーの架け橋になれて、とても幸せを感じます。
はい、今日は本当に貴重なお話を伺わせていただきました。ミャンマーご出身のスーザ・ミョータンさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。